イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
僕思うんですけど、はい、やっぱりあの世の中ってどんどんリニューアルしていかないと、いいコンテンツもやっぱり時代に続かないっていうところがあると思うんですよ、うん、だからちょっと俺桃太郎を新しくしたいと思うんだけど、ちょっとやってもらっていい？
はい、
池田です、よろしくお願いします。
すごい長いですけど、もコントの振り方がしっかりしてるな。しっかりして、はい、ということで、体験の種のコント、
はい、ちゃっかり、はい、ということでよろしくお願いします。さあ、今回は、岩崎さんの方からネットフリックスということで伺っておりますが、
ちょうどですね、今話題 の、 あのデビルマンクライベイビーという作品を見まして、
はい、永井豪が、
はい、原作
で、
はい、
原作に忠実なアニメ化らしいんですよね、
はい、一番最初の漫画、まあ、結構いろいろバイオレンス表現とかエログロ表現とかが厳しかったものを、うんうん、今あえて、
昔のアニメのデビルマンは正義のヒーローの話なんですけど、漫画版のデビルマンっていうのはちょっと簡単に一括りにくくれないっていうか、
そう、善悪みたいなものが、
であと、まあ長い語ファンだったら分かりますけど、あのバイオレンスジャックとかね、あと、まあマジンガー Z も後期になるともうぐちゃぐちゃだし、も
う
ゲッターロボとかもぐちゃぐちゃだから、もうゲッター戦とか浴びて、はい、もう武蔵が大変なことになっちゃうんですけど、
ゲッター戦って何ですか？
ゲッター戦の話はまた今度しましょう。あの、とにかく、まあ、放射能みたいな感じですわ、はい、それで動くんだけど、
うん、
それを浴びすぎちゃうと体がおかしくなるみたいな、
そんな社会派的な、
だから、まあ、長い号の漫画って、まあ、社会派って面もある、はい、そのだからね、網走一家だとか、はい、まあ、ハレンチ学園とか、はい、社会に一発みたいなのももちろんあるんですけど、
すごいな、
いや教養だよ、
あら、あ
の おじいさんの教養。でそれがまあ、あるんだけど、まあ、それはいいとして、はい、だからアニメ版じゃなくて、はい、あの漫画版に忠実だから、はい、その長い語ワールドが、うん、まあ、ものすごくきちっと反映されてる、
はい、
ね、だからそれをアニメにやったっていうのが、はい、やっぱその地上波じゃできないというか、
そうですね、
ネットフリックスだなみたいな話をちょっと岩崎さんしたいって聞きましたよ、
う
ん、
もういかにも血みどろの話なわけじゃないですか、悪魔と悪魔が戦ったりとか、悪魔が人間を殺したりとかっていうものが連続して映し出されるんで、うん、そこのその表現自体も、うん、子供には見せちゃダメって言われるタイプのもんだし、あ、
それはもうそのネットフリックス版は、はい、結構ダイレクトに描いている、
ダイレクトなんですけど、はい、表現としてはダイレクトなんですけど、そこを湯浅正明さんっていう、はい、それこ そ去年で言うと、夜明け告げるルーの歌と、はい、夜を目印歩けよ乙女と、はい、日本作品が新作が公開されましたけど、はい、見ていただくと分かるんですけど、その教会が揺らぐというか、その人の、まあ、片付くっているその形みたいなのがあるんです、それが結構誘拐していくというか、うん、背景のに溶けていくような感じの絵を描かれる方なんですよ、
うん、
結構そのものの形をとどめてなくて、いろいろふにゃふにゃふにゃふにゃするんですけど、
はい、
彼の独特 の、 その映像表現みたいなもの、アニメ表現みたいなものをがあるからこそ、その過剰なバイオレンス表現、エログロ表現っていうものがちょっと融和されてるように見える、
やってることはハードなんだけど、はいはい、その表現とか演出が、はい、まあ、いわゆるアニメーションを生かしたような表現だから、はい、まあ、マイルドっちゃマイルドだし、はい、まあ、あのそういう解釈だなって思えば見れるみたいな、
は
い、
描かれるストーリーと、そう、内容とかはすごくこう、うーって胸に来るんだ、胸とかこう溝落ちのあたりに来るんだけれども、はいはい、それを目を背けるほどではなくなってると思うんです ね、
なるほどね、
見た目として、結構だから有名、あのここら辺は言わない方がいいのか、結構ね、あのヒロインとされる女の子、うん、結構あの長い号作品以上に可愛いキャラクターなんですよ、あので登場してくる男の子も女の子みんな可愛いキャラクターで、そういう人たちが後々結構悲劇的な状況になるっていうギャップ自体もすごくこう後々きつい感じになってくるっていう表現にもなってるし、
なるほど、まあね、これ一応10話連続で、
はい、24分ぐらいですかね、
まあ、全部いきなり見れちゃうっていうのがまたネットフリックスのすごいところだよね、
あれすごいですし、しかもスマートフォンでダウンロードできちゃうんですよ、
あ、
結構軽く、
なるほど、
はい、あの Android とか使ってたりすると SD カードに別にどんどん突っ込んでいけば、はいはい、オフラインでもどこでも見れるみたいな状態が作れちゃうんで、そこら辺ネットフリックス、しかもダウンロードの時間もすごい早いんですよ、びっくりするぐらいで、動画なのに30分とか1時間番組とかもすぐにダウンロードできちゃうんで、
はい、
そういう体験ができちゃうっていう時代なんだなって思いました、
なるほどね、一度に見れるってのはどうなんですかね、
はい、
まあ、時間泥棒っていう言い方になれば、うん、ベストなんだとは思いますけど、
はい、
なんか結構重たいじゃないですか、まあその内容に問わず、うんはい、その全部見なきゃいけないみたいな、うんうん、借りてるビデオを全部見ちゃう、
合計240分ですからね、レビルマン、まあ、短い方ですよ、レビルマン、うんうん、
でも一気に見た、
途中で1回止めました。それはまあ止め、あの行きたいんだけど次の日仕事だしみたいな感じの時間的な制約で止めた感じですね。
まあじゃあそれは面白かったってことだよね。
ついつい見せられちゃうし、
すごいね、
全部世界観がちゃんとしてるし、なんかいや僕もともと湯浅監督のファン大ファンではあるので、はい、そこら辺のその偏った目線はあるにせよ、あんまでも僕バイオレンスもそんな好きではないので、うん、そこら辺のバランスがうまく揃えた作品だからこそなのかなと思うし、やっぱネットフリックスっていう媒体というか、今まだ不可侵とされている、うん、その表現がテレビに比べると自由とされているインターネットの場だからこそできる表現をやってるっていうことが面白いな。
実際でもさ、はい、よくそういうこと聞くじゃないですか、
はい、
あのネットだったらむちゃくちゃできるとか、うん、ネットだったらお金がかけられるとか、はい、そのネットフリックスでのデビルマンクライベイビーで、はい、これはできないなみたいなのは、うんまあ、言える範囲でそのどこなんですか、もしくはどういうそこに線引きが引かれてると思います。
結構、まあ、アニメーション表現になりますけど、おっぱい丸出しでこう踊り狂う男女みたいなとか、はい、本当にやって行為をやっているところとかを見せたりするんですよ。
あ、それってダメなのかね。
多分出せないんじゃないですか。いやいや、
どうなんだろう、ダメなのかね。それをやると何か問題あんのかな。
ああ、その映像としてのことですよね。
そうそう、まあ、はいはい、もちろんその、あの生身のね、はい、人間が、うん、だとちょっとそれはさ、
うんうん、昔でもありましたもんね、そういう番組ね、トゥナイト2とかの時代には。
いやいや、本物ではないですよ。そういうのもあったかな。まあ俺見たことあるけど、はい、そういうあの
神岡龍太郎とかの番組とかで後ろにいるとかありましたね。
そう、あの、うん、そこにいるだけね、
はいはい、
うん、だからなんか今アニメーション
で、うん、ただの人とかでもやってますもん、確かにね。
いや、まあそれだからあのお芝居としてはね、うん、あるけど、
お芝居は許されるけどみたいなことですもんね。
アニメーション表現でそれができない理由っていうのは、うん、まあ自主規制なのかもしれませんけど、うん、なのかなとかね思ったり、はい、でも、うん、まあでもそれ見る限りは、うん、あ、デビューマンクライベイビー見る限りは、うん、これちょっと子供にも見せられないな的なことがあるんですか。
結構本当にこう人間が引きちぎられたりするんで、あ、そこら辺の表現とかも、寄生獣とかもそうだったりして、原作としてはそうじゃないですか、結構そういうとこ多いけど、
ま
あ、
結構パクッとね、うん、いきますけど、
そこら辺がちょっと、まあ、実写の山崎隆監督の映像だけはそこまでで、は
い
は
い、進撃の巨人とかもね、
うん、
そうそう、マイルとかも隠すみたいな感じになってますけど、
そうそうバリッボリみたいなそういう音とかもそんなに、
はいはい、そうか、うんうん、まあじゃあそういう風な、まあ、地味だけど、うん、あの表現ラインがちょっとやっぱ押されることで、はい、それがやっぱ印象って変わったんだと思いますよ。その、うんうん、そのもろ出しな感じとか、うんうん、やってる感じが、はい、ダイレクトに画面にで現れることで、うん、なんか変わるんですか、
ね、なんかそれで変わるっていうよりも、この前多分池田さんともここで放送で話してないですけど、エンドレスポエトリーっていうあのホドロフスキー の, あの作品の中で、まあその男性器に対して映ってるものについてモザイクがかかるかからないで、かかってしまうとそれはなんか意味がついてしまうよねみたいな話があったじゃないですか。そういうあの過剰な表現自体をやってることが面白いというよりも、もともとそういう作品を映像化するにあたって自主規制としてその要素、バイオレンス表現とかいろいろ要素をなくしちゃうっていうのはどうなのかなっていうところがあったりするんで、
だからオースティン・パワーズで、おうおうおう、あのパワーズ の,
懐かしい、はい、
あのあそこを、はい、あの絶妙にこう
影で出すとか、ね、
小道具で隠すっていうのが、あれが一種の面白になってる分にはいいけど、
そうです、ね、
あれを、はい、いや別にあんなもんなんですみたいな、
単純に表現としてもともとあったものをなんか目減りさせるようなものはもったいないなと思っちゃうんで、
そこにやっぱり見てる人は、はい、まあ、敏感に感じるよね。絶対隠してるとか、そうですね、うん、そういう心のノイズが上がってくるのがないっていう、はい、でも今は逆忖度が起こるってことでしょ。出しちゃっていいの的なことの方が強いから、はい、でもそれがもしなくなったら完璧な状態ってことですよね、
は
い、その本当にひどいなとか、はい、あの残酷だなとか、
うん、
これが人間の残酷さなんだとかっていうことをストレートに感じられるように、
はいはい、そうです、そうです、
これが普通になればなってくるってことだよね、
うんうんうん、
なるほどね。
でもそういう意味で最初におっしゃった通り、地上波でなんでやっちゃいけないのかなっていうのが、うん、それってやっぱ自主規制で積み重ねてきて、そもそもなんでなんだっけっていうのを振り返れてないのかなと。
だからまあ本質がどこかあんま分かんないけど、はい、その表何エッチなシーンが出たことに問題があるんじゃなくて、はい、うん、なんで出したのかとか、うんうん、やっぱそこの方がむしろ大事だから、うんうん、だその、ね、意味のあるお笑いなのか、うん、みたいなことはちゃんと精査しないと、うん、ちょっと話変わりますけど、アマゾンプライムで、はい、
あ
の戦闘車っていうね、
は
い、オリジナルの番組があって、
はいはいはい、吉本さんがやったやつですね。
で、まあ、要はこの車を使って、はい、もうそのスタント的な動きを、うん、実際にやって、まあ、戦わせるん
ですよ。車同士でぶつかり合ったりして、
だから車を使って、まあ、はい、バトルやるっていうのから、うん、相当迫力あんだろうと思ったら、はい、なんか演出見ちゃうと、うん、超テレビの小細工みたいな演出が入りまくってて、う
ん、なんか下からバーンって火花飛ぶみたいな、爆発するとか、
ね、あとね、いや、はい、もうコントみたいなのやってるんですよ。
へ
ー、ガチってよりかは、
はいはい、
なんかこういやドッキリみたいなこととかね。
うん、
でそれはもちろんその単に車 の、はい、あの戦いじゃ弱いとか、うん、面白がいまいちみたいなことあるのかもしれないけど、うんうん、なんかブレるんだよね
ガチ感と。
だからそこはせっかく本物の車使ってやってるってことの本物の力があるのに、はい、結局のところ何を見せたいかっていうふうなことの問題がやっぱ基本的にずれちゃってるから、うん、だから地上波病みたいなことをね、
うん、
あのツイッターとかで書いてる人もいたけど、
フォーマットというかフォームがあるから、そうそうそう、
だから別にさ、うん、車がドーンってバーンって爆発することは地上波じゃできないかもしれないけど、うん、でもそれができたから地上波超えできてるかっていうことじゃないと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だデビルマンクライベイビーも、うん、もちろんそのダイレクトな表現ってことは一個の山だと思うんだけど、うん、だから丸ごとなんだろうね、丸ごとそれをやってみせたってことで、うん、だ本当は湯浅監督も、はい、いやあんな表現すごいですねっていうのもあるけど、
うん、
そこの次まで本当は行ってるはずなんだよね、
そういうことですね、
これそうかこれかっていう、
うん
う
ん、
そこの話を今度聞きたいです、うん
で見ていただければ
見ます、
伝わってくるかなと。240分ぐらい、
ね、今だったら無料で見れるんだもんね。
そうなんです、1ヶ月体験で
3ヶ月1月は無料なんだもんね、入ってね、はい、いやどうしよう、
まとめて見ちゃえば4時間で見れちゃいますから
もう本当にせっかくダウンメディアしようとしてるねこの世の中で
恐ろしいね、本当ダウンロードできるシステム超怖いです。
そうですか、
隙間時間で見ちゃう、
まあ、じゃあちょっとね、
うん、
我慢しようかな。
ネットリックス他にもいろいろとね、あの、はい、ハイクオリティな番組いっぱいありますんで、僕今ダウンロードしてるので言うとストレンジャーシングス、これはなんか昨年ヒットしたイットのヒットの理由が実はここにあるんじゃないかっていう少年たちの冒険団の話ですね、うん、あとマインドハンターという、デビッド・フィンチャーか、はいはい、作品とか、あとね、さ一昨年ぐらいかな話題になって火花とかダウンロードして見てみようかなと。
岩崎さん全然断捨離できてないじゃん。
いや僕は違います、
心配だよ。
断捨離を今までは受動的に流れてくるものタイムラインにこう置かされてる状態だったんだけど、
聞いたことがある言い訳聞いてる、
能動的にこう情報を収集する、
はい、今回は岩崎さん
それをアウトプットするっていうことが大事なのかな。
ネットフリックスデビルマンクライベイビーを見ての話でございました。
言い訳でございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。